次に質問者、金沢春樹議員。コロナ禍における生活保護について。担当、生活支援課。厚生労働省の発表によると、昨今の生活保護申請件数は増加傾向にある。新型コロナウイルス感染症拡大による雇用情勢の悪化が影響していると見られているが、本市における生活保護の件数の推移、うちコロナの影響を受けた件数について伺う。また、コロナ禍で扶助の種類に変動があったのか、そして申請時に実施する扶養照会に対してはどのようにお考えか伺う。との質問に対し、生活保護開始件数は平成30年度が286件、令和元年度が252件、令和2年度は1月末時点で219件で、うちコロナの影響を受けた件数は令和元年度が9件、令和2年度が53件です。2年度は医療扶助費と介護扶助費が前年同時期と比べ約1割減少しています。これはコロナ禍における外出自粛等が起因したものと考えます。扶養照会はそれぞれの家族の事情に十分な配慮をしながら実施していくものと考えています。との答弁がありました。次に質問者、長谷和也議員。市民病院のコロナ禍の対応について、担当、管理課、維持課。県主管の保健所による医療体制整備の遅れにより、主要な感染症指定医療機関である市民病院に入院治療、検査など過度な負担がかかり、昨年末、院内感染の発生も大きく報じられ、結果、風評被害につながった。診療への影響や新型コロナウイルス診療実績の開示と長年黒字経営を続けてきた病院の現在の経営状況と新棟建設を控えた今後の経営見通しについて問う。との質問に対し、令和3年1月末までのコロナ感染症患者の診療実績は実入院患者数137人、検査件数5222件です。また、院内感染による診療への影響は、外来診療を継続できたため、最小限であったと考えます。経営状況は、令和2年度及び3年度の経常黒字は困難と見込みますが、ワクチン接種やこれまでに培った健全な経営基盤、新棟増築による多様化する医療需要への対応により、患者数の増加を図り、4年度以降の経常黒字を目指します。との答弁がありました。次に質問者、小林信子議員。子育てを子育て、孤独の子にさせない相談体制について。担当、子ども政策課。コロナ禍で外界との接触が減ったことで、孤独を感じながらの子育てが増えていると言われている。1. 相談できる事業の開催状況。 2. 多様な問題を抱える子育て家庭の相談についてどのように対応しているか。 3. 国において求められている子ども家庭支援の調整機能を担う拠点としての子ども家庭総合支援拠点の体制づくりについて本市の考えを問う。との質問に対し、教室や相談できる事業は一定期間休止後、縮小して再開しており、4ヶ月時検診では、休止期間中に保健師が対象家庭に電話をかけ、相談を実施しました。複合的に問題を抱える子育て家庭には、子育て世代包括支援センターで、主に乳幼児の保護者の相談に応じ、必要に応じて関係機関等と連携して支援しています。子ども家庭総合支援拠点については、相談全般に対し、ソーシャルワークを重視する対応が必要で、子ども政策課を拠点と位置づけて、支援体制を整備します。との答弁がありました。